定時までに帰れるラジオ。この番組は働く皆さんが定時までに帰れることをサポートするために、業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つ方法やヒントをインタビューしていきます。パーソナリティはジョブピックス編集長野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間のほか、在宅勤務の方もぜひお聞きいただけると嬉しいです。学びデザイン代表取締役の荒木博之さんをゲストにお迎えした2回目、今回取り上げた書籍は独学の地図です。荒木さんが最近のビジネスと学びの関係で感じているのは、過度な目的意識や短期の成果主義から来る学び疲れ、一方狙った目的の外にある学びや意図しなかった予想外の学び、長期的な気づきの蓄積にも価値が出る時代が近く訪れるのではないかと予想します。学びとは一つ一つの出来事に対して、経験前の自分と経験後の自分との差分、この差分にどのように気づいて学びっぱなしにしないのか、いつでもどこでも過去の学びが自然に、そして意図して取り出せる状態にしていく、絵の具のパレットになぞらえたラーニングパレットの作り方のコツを伺いました。この放送の公開はゴールデンウィークの後半ということで、いつもより長尺、ゆったりとしたお気持ちで特別号をお楽しみください。定時までに帰れるラジオ、いつもお聞きいただきありがとうございます。番組をより良い内容にするために、リスナーさんからのアンケート募集を始めました。概要欄に入力のリンクを貼っています。1分から2分で終わる内容ですので、皆さんぜひご回答いただけるととても嬉しいです。それでは本編に参りましょう。独学の地図の書籍を出された荒木博之さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
荒木さん、前回ですね、読書のお話をお伺いしたんですけれども、一方で荒木さんご自身はキャリアをずっと通して学びと向き合ってこられたと、
うん、はいはい、
最初は商社にいらっしゃって、はい、うん、人材系のこともされて、その後、うん、グロービスですよね、はい、ビジネススクール、
はい、
で学びデザインを創業されて、うん、もうずっとこの20年以上ですね、学びと向き合っているということなんですけど、
はい、
今、うん、どういう時代になってますかね、学びというのは。もう超リスキリングしなさい、
うん、
人生100年時代ですよみたいなことで、うん、まあ、学び続けなければならないみたいなことのメッセージがかなり出されていると思うんですけども、
はいはいはい、そうですね、まあ、ある意味でそういうメッセージ強いんで、学び疲れみたいなキーワードが僕にはちょっと目につくようになっていて、だからちょっとそのステージからは一回抜けなきゃいけないんじゃないかというふうに思ってるんですよね。だからこの前の読書の本とも通じるところあるんですけれども、むしろそのこう自分なりの学び方みたいなことをしっかり身につけて、長距離走にこうモードを切り替えていくっていうのかな、短距離でこれをやらなきゃいけない、やるぜっつって資格取ったとか、まあ、そういうことの連続でやるんではなくて、より長期を見極めた上で自分らしい学び方みたいなのを考えるタイミング、そろそろ来るんじゃないかということは感じています、はい、
逆に言うと今世の中で出ているのがどうしてもこう植物的というか、うん、短距離走の、うん、まあ、これをやればすぐ何か生きるみたいな、はい、こう読書にもちょっとつながりますけども、そういったものがかなりメッセージとしてもコンテンツとしても世の中にあふれているという状況ですかね、
う
ん、
そうですね。だから結構僕もそのビジネススクールで、まあ、未だに教員やってるから分かるんですけど、これをやるとこれが得られるみたいな、それをなんか指し示す目的みたいなものを明確にするみたいなことって教育側に求められたりとか、まあ、もしくは受講側も求めたりするじゃないですか。で、まあ、それはそれですごい大事なコミュニケーションなんですけれども、一方で実際の学びっていうのは目的に関係ないことを学んでしまうみたいなことってあるんですよね。まあ、例えば、ね、野上さんも海外留学されて学ばれてきたと思うんですけど、これを学びに行くぞという、まあ、目的意識とか意図は少なからずあったと思うし、エッセイとかも多分書きましたよね。
書きました、はい
はい、
全然違う結果になりました
そうなんですよね、はい、結果的に得られたものって自分が予想していたものではないものをいろいろ持ち帰ってしまうというのが、まあ、人間であるし、それがやっぱり学びの楽しさでもあるんですよね。で、そこの部分にもうちょっと開かれている学び方ってやっぱあるんじゃないかっていうのは思っていて、 これを学ばなきゃいけない、これを手にしなければいけない、もちろんそれは大事なんだけど、学んじゃうことがある、気づいちゃうことがある、その学んじゃったり気づいちゃったりしたものをちゃんとギフトとしてしっかり定義して残しておこうっていうのがこの本の一つの趣旨だったりします。いろんなその勉強法とかね、メモを取るとか、なんかこう、ペンを色を使い分けてとか、もういろんなこう具体的な手法とかもあったりすると思うし、まあ、それはそれで全然いいと思うんですけれども、僕がこの本の中で一つ提唱しているのはこの差分っていうキーワード。
差分、落差の差に分ける、
ね、そうですね、はい、はい、差分ということで、まあ、これに開かれていくと生きていることが学びになるというですね、はい、
つまりどこどこでこういう教材を学びました、こういう科目を学びました、うん、この本からこういうメッセージを受け取りましたということの型にはまったものじゃなくて、
はい、
世の中すべての神羅万象が学びの対象であると、
はいはい、
でそれはしかも差分というからには自分との差っていうことですかね、自分の経験値とかの差ということでしょうか。
そうですね、学びとは何かっていうことはまさに、経験後の自分、うん、引くことの経験前の自分なんですよ、
はい、
だから例えば、僕今野上さんとこの収録に入ってですね、何分ぐらいだろう経過して、まあ30分ぐらいか、
30分ぐらいとしましょう、
はいはい、そしたら30分経った今と30分前の自分っていうのは間違いなくここに経験の差分があるわけですよね。
ありますね、はい、
そこにあるのは学びなんですよ、うん、だから30分前の自分が知らないことって結構あるんですよね、うん、野上さんってこういう喋り方するんだとか、こういうあれとか、対談の時ってやっぱりこういう問いかけってめちゃくちゃなんか人のあれを誘発するんだなとかね、こう初めて気づくことってやっぱりあるじゃないですか。
なるほど。
でそれって必ずあるの、どの経験でも必ず自分は、ま、無意識のうちに気づいちゃったり学んじゃったりすることってあるんですよね。それは1分だろうが30分だろうが2日だろうが1年だろうがあって、でそれをちゃんとこう言語化していこうっていうことなんですよね。
なるほど。でその中で差分を感じるには何かしらこうフックになるものみたいなものいるかと思うんですよね、うん、こうこの人どう考えてるんだろうなとか、
はいはいはいはい、
まあ、そういったものもそうかもしれないですけど、うん、あとどういったキーワードでその差分っていうのは導き出されますか。
まあ、まずベースにあるのはその人が持っている問いみたいなね、
問い、
もともと持っている問いみたいな、例えば僕なんかはそういう意味でいろいろな収録とかにも携わっている人間なので、そのどうやったら相手のこう深い知識知見みたいのを引き出せるかみたいな、まあ、内在的な問いとしてあって、そこはまだコンプリートしてないわけですよね。でそれを今回のこういう収録の機会にゲストとして携わっていろいろ話を聞かれることによって、あ、こういうやり方ありなのかもとかですね、思ったりするわけですよね。だからもともと持っている問いみたいなものはフックになったりしますよね。
なるほど、うん、で加えてどうでしょうか、その今例えば私との関係の中というか他者ですよね、
うん、
の関係の中で、まあ、自分の経験前経験後の差分みたいなのが出てるかと思うんですけど、
はいはい、
他者も一つ非常に重要な
ファクター、重要なファクターですよね。やっぱり独学って書いてますけれども、別に一人なんだろう、こう隔離された空間で学ぶっていうことではなくて、例えばここで言ってる独学って別に教室の中のこう授業とかでも独学っていうことを言っているわけで、それは他者がいろいろいる中で自分はこういうことを学んでいるっていうことっていうのが、まさにこうなんだろう、頭の中で学んでいるのは自分だけなんで、まあつまりそれは独学なんですよ。だから野上さんという今他者が目の前にいていろんなことをやってくれるからこそ、自分の思考はいろいろ刺激を受け、そして自分自身が学んでいく、だこれも含めて独学なんですよね。
うん、自分の中でもともとの問い疑問があって、で、まあ、他者との関係性なども活用しながら差分を見出していくと。
そうです。
このなんかサイクルの速さみたいなのってなんかポイントってありますか、
差
分を見出す。
はい、ですね、いくつかあるんですけど、まあ、まずすぐに学べることとすぐに学べないことってあるんですよ、
うん、
やっぱりだから例えば今日の対談みたいなことっていうのは比較的学びやすい環境なんですけれども、一方で 意味がわからない経験とかってやっぱありますよね、はい、何なんだろうあれはみたいなこととか、あとはめちゃくちゃ不快な経験とか、
はいはい、
まあ嬉しい経験もそうなんですけど、感情がアップダウンするような経験って学びにつながりにくいんですよ。
ほう、
感情が邪魔しちゃうからね。
先に感情がついてきちゃう
って。そうそう、例えばあの上司から激しい叱責を受けましたみたいな、でそのそっから何あなた学べたのって言われても、
確かにな
んか気持ちがささくれ立っちゃって、
はい、もうイライラしちゃって、
イライラしちゃってみたいなことってあるじゃないですか。でそういう時ってやっぱり時間を置かないといけないんですよね、
うん、
で大事なのは何を言われたかとか、どういう事実があったかっていうことはちゃんと残しておく、うん、写真を撮るかのようにあのその事実だけはしっかり書き残しておく。でも学びはちょっと一旦置いとこうと。で例えば半年ぐらい経ったり、あの数ヶ月経ったりすると、それをなんか客観的に見れたりするじゃないですか、
うん、
そうすると、あの時の俺はこういうことだった、だそういうあれなのかとかね、解釈する余地が出てくるんですよね、うん、
この読書の本の中に少し紹介されてたんですけれども、うん、スノードームに例えてですね、
はい、
まあ、あのこうアメリカとかで言ってるですね、はい、クリスマスの時とかね、ガラス状のボールになってて、雪がですねひっくり返すとわーっと舞うんだけども、まあ、下に積もってるものもあってというところで、まあ、先ほどのこう自分の中でのこれが一体何の学びなのかっていうのが、うん、わからない状態なんだけど、ただ積もっていってる状態っていうことなんでしょうか、うん、今の話。
そうですね、沈殿物を増やすって結構大事なんですよね。で、沈殿している人っていうのは、全ての経験がこう刺激を受けた時にですね、ふわっと上に浮かび上がっていくんですよ、過去の経験が。そうするとそのふわっと浮き出てきたものをつないで新しいコンテンツとかナレッジが生まれるみたいなことってやっぱりあるわけですよね。ただ一つ一つの経験が沈殿されない人ってやっぱりいるんですよ。振っても何もこう
スカスカだと、
スカスカだと。
そのスノードームは確かにちょっとあんま面白くないですね、
面白くないですよね、
人生として
、うん、だから例えばお客さんとの営業のセッションの時とかで全然予定していないお客さんからの問いかけに、
はい、
自分の過去の経験がその時ふわっと浮き出てきて、そのお客さんの問いと自分の経験をつなぎ合わせて何らかの新しいインサイトを提示することができるとか、あれなんで自分はあんなこと言えたんだろうみたいなことってなんかあったりするじゃないですか、はい、それはそのスノードームの中にあった沈殿が生きたっていうことだったりするんですよ。
なるほど。あの荒木さん、こう長らくグロービスのビジネススクールで教えてらっしゃいますけども、はいはい、まあ、いろんな生徒さん、うん、社会人経験違う人たちが来るじゃないですか、うんうん、
はい、
でいろんなこと聞かれますよね、
はいはいはい、
で全部即答できないこともあるかと思うんですけども、
はい、
その沈殿物で対応しているようなところってあるんですか。
めちゃくちゃありますよ。っていうか僕はそれしかやってないっていう感じであ のもう最近は本当ね、予定調和大嫌いで、
なるほど、
だからこういう問いを投げればこういう回答が来て、それに対してこう答えるみたいな、こうスライドバイスライドで設計していくみたいな、まあ、そういう授業もあるんですけど、僕、マジでそういうの嫌になってきてもうなんかいろんなものがカオスのように出て、で自分の沈殿がそれにどう作用するかっていうことを楽しみたい。
なるほど。
みたいな。
スノードームの中 の, その雪がこう積もった状態、沈殿物をいかに貯めるかという話だった、うん、まあ、営業トークで例えば、まあ、思ってもないような問いを投げかけられたときにすごくいい、まあ、相手もすごく感動するような回答できるかということだったんですけど、うん、例としてですね、どうやって貯めていくんでしょうか。スカスカにならないための方法ですね、
はい、これがあの先ほど言ったこの差分のところがあってですね、体験を通じて何を学んだのかっていうことをしっかり言語化していくっていう、あの速攻を一個一個残しておくってことですよね。でそれを残しておくと、まあそれそのものはどうつながるかわからない点なんですよ。であのその点をいっぱい持っておくと、いざという時にそれがこう接続可能なものになっていくと、
うん、2つちょっとお伺いしたいんですけれども、経験を残しておこうとすると、まあ、具体の例えば経験からですね、ある程度その抽象的なというか、
そうです
ね、概念的なものに一回落とし込む必要が上げるっていうことかもしれないですけども、
はい、
あるかなと思うんですが、そういったことも大事になる、うん、
めちゃくちゃ大事です、 はい、
ただの経験だけで終わらさないと、はい、いうことなんですね、はい、それは何かこうノートに書いたりだとか、誰かと対話したりだとか、具体的にどうやって抽象化したらいいんでしょうか。
これこそまさに他人が必要になることだと思うんですけど、自分の経験っていうのはもう非常に俗人的なものでしかない。でもそれを他人にこうちゃんと分かりやすく伝えようとすると、ある程度抽象化されたラッピングをかけないと相手に伝わらないわけですよね。だからそれを相手に話すとか、まあ、もしくは何だろう、ブログに書くとかノートとか、ね、SNS に書くみたいな、まあ、そういうことを通じて他人と接続できるような状態になる。これは抽象化するっていうことだったりするので、でそういうことをしておくと自分の中でもその経験の意味付けっていうのがこう見えてくるわけですよね。
結構その紡ぎ出すというか削り出すとか2ミリという話がこの本の中にありますけども、うん、割とですねこうビジネスシーンよくある職場の、まあ、特に経験が浅い、もしくはアサインされたばかりだとですね、自分まだちょっと出来上がってませんとか、まだ話せる段階にありませんみたいなことで、うん、アウトプットを蓋してしまうようなケースって結構あるかと思うんですけども、はい、今の荒木さんのお話ですと、アウトプットとインプットで言うと浅くてもいいからアウトプットはかなり意識しろということなんでしょうかね。
そうですね、まあ、ここは多分に仕事の質であったり性格だったりとかいろいろあると思うので、自分らしくできるアウトプットのこう場を用意しておくっていうのは結構大事だと思うんですよ、まあ、例えばそれが極めてプライベートな日記とかでも僕はいいと思うんですよ、うん、あの何らか残しておきさえすれば、はい、だから他人の目を意識しちゃうとどうしてもなんかカッコつけてなんかそれらしい一般論で書いてますけど、はい、なんかそういう言葉に逃げちゃったりすると健全な学びにつながらない場合もあったりするんですよね。
何か経験した時に抽象化も含めてぜひやるべきだ、やってほしいという中でそれっぽい一般論というね、うん、今キーワードが出ましたけれども、うん、例えばセミナーを受けた後に、うん、受講者アンケートとかですね、うんうん、すごく学び深まりましたみたいなことであったりだとか、うんねうんうん、なんかこうあの次に仕事に活かせそうですとか、うんまあ、誰でも言えるような一般論で終わらせてしまうケースって結構ありますよね、はいはいはい、でそこを一歩踏み込めるかっていうところがかなりこう蓄積の差になってくるということ
ですね。そうなんですよ。だからあなたじゃないと語れないこと、まあ、例えば二十何年生きてきました、三十何年生きてきた、でその経験は絶対にあなたしかない道行きは歩いてるわけですよね。でそこに今回のセミナーのメッセージが加わった時に多分ですね、あなたしか感じられない何かっていうのが絶対あるはずなんですよ。でそれをちゃんと丁寧に言語化しようとしてるかっていうのは大きな差になっていてですね、多分野上さんとかも経験あると思うんですけど、セミナーとかイベントとかするとアンケートとかその今日の、ま、学んだことは何ですかみたいなことってこう100件レベルで見れたりするわけじゃないですか、
はい、
そうするとめちゃくちゃ差って分かるんですよ、ね、
まあ、差がありますね、うん、やっぱりあこの人はこの人なりにまず中身を受け取った上で、
う
ん、オリジナルで持ち帰ってくださったなみたいな。
そうなんですよ。だから自分がこう N1 で書いてるのは気づかないんですけど、それが100ぐらいになるともう相対感覚めっちゃ分かって、うん、わこれはすごいなみたいな、もうかなりユニークな学びになってるなっていう人もいれば、誰でも語れる、いや、やっぱり顧客視点って大事なんですねみたいなね
誰でも言えるよとそうそう、 A さん B さん C さんでもそれ書けますよね、うん、コピペで、
うんうん、そう、
ある意味ですね、これちょっと文章術、私も文章術で本を出したこともあるんですけど、そこには書かなかったんですが、うん、もう文章の本質ってどれだけ素直になれるかっていうことが、
はいはい、
まあ、その人の感情とかを動かせるかとか響くかっていうことあると思うんですけど、うんうん、この学びの気づきとか差分とかっていうのも素直さみたいなものは結構大事なんでしょうか。
めちゃくちゃ大事ですね、本当に。だからこれは結構ね、なんて言うんだろうな、やっぱり他人を意識しすぎると一般論にまとめちゃうみたいなことってこれあるんです
よ、ね、綺麗にしたくな
る、綺麗にしたく
なる、ラッピングしたくな
る、ラッピングしたくなっちゃう。もうちょっと武骨で荒々しくていいから、尖った言葉というか、まあ、あえて尖らせる必要もないんだけれども、自分がなんか出てくる、内面から出てくる言葉みたいな、こうそういうことを大切にした方がいいっていうのはやっぱりありますよね。
荒木さんの場合は毎日ボイシーをされて、そこである意味アウトプットの場っていうのがこう仕組み化されてると思うんですけど、一般の、まあ、働く人がそういう場を持ってない時に この差分をしっかり具体から抽象にしてスノードームの沈殿物を貯めていくには、うん、どういった例えばファーストアクションというかステップがアドバイスできますでしょうか。
どれがいいですかね。だから人それぞれだと思うんですけどね。語るのが好きな人と書くのが好きな人って多分いると思っていて、で、はい、ハードルの低さってあると思うんですよ。
そうですね。
だから結構書く方にハードル感じる人って多くありません？
実感として、まあ、実際やっぱり筆止まるっていうのはね、うん、タイピング止まっちゃうっていうのはやっぱり、うん、もう別にそれを家業っていうか本業にしてても書くのってすごいしんどい辛い行為なので、はい、まあ、喋る方が楽ですよね。
そうなんですよね。だから書くっていうことは、まあ、喋ると違ってやっぱかなりこうクリスタライズされないとね書けないっていうのもあるんで、だからそこにハードル感じるんだとしたらまず語る、
うん、
でも別にその音声収録せえって話じゃなくて、
はい、
周りの人となんかこう対話してみるとか、まあ、身近な一人ね被害者作ってなんかとりあえず聞いてくれと、
よくある壁打ちじゃないですけど、
そう
聞いてもらうということですね。
そういうことから始めるのも結構大事だったりするんじゃないですかね。
この本の一番ベースのところにですね、学び独学のための土台としてラーニングパレットという言葉を出していただいたんですが、
はい
はい、この解説を少し簡単にいただいてもよろしいでしょうか。
はい、これはですね、まあ、要するにその自分がなんつうのかな、学んできたことをちゃんと整理しとこっていう、まあ、単純に言うとそういう話だ。パレットっていうのはその絵の具のこう乗っかってるこうカラフルなあれのイメージなんですけれども、はい、あれがちゃんと黄色緑青みたいな、そう整理されてる状態じゃないですか。だから私たちはあの予定調和に学ぶことはできないんだけど、学んでしまうと、
うん、
で学んでしまったものをそのまんまに放置するんじゃなくて、ちゃんとパレット状に配置して置いておきましょうと。だからあのスノードームっていうのは結構ランダムなイメージあるんですけど、はい、あのスノードームの状態でインスピレーションが湧くっていうのはなかなか実は難しいことなんで、ある程度何の学びをしたかっていうのを構造的に理解しておいた方が使いやすいよねっていう、まあ、そういうことです、ね、
そうするとやっぱりパレットに、絵の具のパレットにするときは本当にその具体の、まあ、血肉となった経験から、うん、やっぱり抽象化っていうのがどうしても必要ですよね、はい、やっぱりそこはね。
その
状態で綺麗にまあ整理しておいて、あの時のこういう経験とこの時のこういう経験は今赤っていうカテゴリーに、
そう、
まあ、パレット化してますというような状況が、まあ12色なる24色あるっていう状況
ですね。そうです、そうです。だから、まあ、野上さんが赤の話したら、僕は今赤持ってないんだけどピンクの話あるなっつったら、そのピンクの話でちょっと接続可能になったりするわけですよね。だからそれは自分の頭がそういうふうに構造化されてるから、こう近い色みたいな、あのそういう話ができるっていう、はい、そういうことだったりします。
ありがとうございます。独学の地図の書籍を出された荒木博之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
荒木さんが毎日放送している音声番組のボイシー、荒木博之のブックカフェに私野上がゲストとして出演してきました。40代からの壮大なキャリアピボットを語るジョブピックス編集長野上秀臣さん対談というタイトルで次のように紹介いただいています。ここ数年での激動のキャリアチェンジについて語っていただきました。新聞記者として長年培ってきた中核スキルを封印し、40代から全く新しい仕事にチャレンジした野上さん、そこで見えてきた景色はどういうものだったのか、僕たちはいつでも変わることができるという可能性に気づかせてくれる話でした。ということで、聞き役と話し役がですね、この定時ラジオと攻守交代という感じで、私が割と自分から話していますので、ぜひ合わせて聞いてみてください。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。次回も荒木さんとの対談3本目をお送りします。お楽しみに。